Bonjour à tous, bienvenue à la cafette. 皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校 Ensemble en français présente à la cafette にようこそ。キャフェテリアで雑談をしているようなゆるい番組です。メインパーソナリティのやすこです。今日も楽しくお話をさせていただきたいと思います。皆さんお元気ですか？私はまあ雷事件からまあなんとねなんか時間も経ちましたけれども楽しく毎日を過ごしております。皆さんは楽しんでフランス語レッスンを受けてらっしゃいますか？さて今日はですねリスナーの方からこのメールをいただきましたので読ませていただきます。早速です。安子先生こんにちは。またまたコルチャです。コルチャさんいつもありがとうございます。今回も興味深いお話ありがとうございました。ミキさんがモータージャーナリストとは驚きました。この間の録音のやつですね。私も運転が好きで昔国際免許を取ってフランスで運転しようと思ったのですが土壇場で怖くて断念しました。右側が優先というのは知っていたのですがラインのことは知りませんでした。ミキさん、安子先生は車は何乗ってるんですか？最初の右側通行はどうでしたか？すぐ慣れますか？ギア付き運転はどうでしたか？信号もちょっと縦型で小さいので見づらいですよね。かっこたくさん質問してすみません。だそうです。また、ロータリーの運転も怖い気がします。もし、凱旋門のロータリーを走ったら、私ずっと回り続けているような気がします。わかる気がする。昔、ブルターニュの田舎で1時間、間違えました。昔、ブルターニュの田舎で1週間ホームステイをした際に、ホストファミリーのお母さんが、運転がとても荒くてびっくりしました。普通の山道を100キロ近く出すのは当たり前でした。この間パリへ行った時に友人のフランス人の車かっこゴルフの小型車に乗せてもらいました。なんと彼女が運転し私が助手席、後ろに友人の母、私の旦那、私の母、そして母の膝の上に友人の娘かっこ13歳の6人が乗ってしまいました。友人は大丈夫大丈夫と言ってみんなを乗せましたが途中私たちの車の前をポリスが走っていた時私は捕まるんじゃないかとドキドキでした。定員オーバーはあまり捕まらないものですか？それから先日パリのオペラ座の前の通りの真ん中ですね中央分離帯のところにタクシーが何台か放置されていたのですがあれってドライバーがお昼とかでタクシーだけ認められた駐車場場所なんでしょうか？ちょっと気になりました。ご存知でしたら教えてくださいということでした。コルタさん、おメールありがとうございました。さてさて、こちらのメールにいろいろ安くかおしゃべりしていこうと思いますので、お付き合いくださいませ。ではでは、まず最初にですね、安子先生は車何乗ってるんですかということなんですけど、私は国産車のプジョーの206という車に乗っておりましてですね、日本で言ったらそうだな、例えばなんかトヨタのビッツと同じぐらいな感じですね。割とちっちゃい感じで、でなんかね、多分ゴルタさんがおっしゃっているのがすぐ慣れましたか、ギア付き運転はどうですかってところです。そうなんです。フランスはほとんどがマニュアル車なんですよね。なんですけれども実は私の車マニュアルではございません。フランスでは超珍しいオートマに乗ってます。いや本当にすごく珍しいって言われるぐらい本当になくて、でもないわけではないんですよ。なのでもう最近増えつつあるみたいなんですけども、最近ね日本みたいにフランスでも車の免許でオートマ限定っていうのがあるんです。本当最近らしいんですよね。なので実はそういう人たちもいるので、ないわけではないけど、やっぱりねまだマイノリティですね。なので実は私はマニュアルではないんです。でも私実は日本ではちゃんとマニュアルで取ったんですよ。だけどもう日本を離れて車の免許を取ってから 5,6 年運転せずにこっちに来て運転しなきゃいけないことになったので、もう絶対無理って言ったんですよ。しかも、私ねちょっと恥ずかしい話なんですけど、私割と車の運転の時になんか全部ストレートで取ったんですよ。もう仮免も本免も一発合格で全部取ったんですけど、なんと本免を受かって意気揚々と車の、運転をするわけじゃないですか。 日本なので、まあ、両親の車を借りて運転したんですね。その日に、こう、両親が、まあ、親戚の、こう、パーティーかなんかに行かなきゃいけなくて、まあ、ね、送っていったわけなんですよ。私行かなかったので。で、それで送っていって、でも帰って、なんか、うちの車庫よりすごく難しいので、近所のパーキングに置いときなさいって、こうね、両親に言われたんですけど、私はこう、なんていうんですかね、こう、ちょっと、自意識過剰だったので もう絶対これはできるなと思って、もう一人でこう車庫入れをしようと思ったんですよ。まあ、そしたらもうね、そうは問屋が大騒ぎというか もう大失敗しちゃってですね、もう車庫入れでなんで失敗したかって言ったら、すごい狭い道路が目の前にあって、そこでこう私の車庫入れを待ってる車がいたんですよ。それがもうストレスでストレスで、あ、早く入れなきゃいけないとかって思ってたのが、こう、パニックになっちゃって、で、最終的になんかなんて言うんですかね、バックと、なんか、間違えました、こう、アクセルとブレーキを踏み間違えて、こう、ストップしたつもりがアクセルでバーンと後ろにひっくり返っちゃって、みたいなんで、もう、車をすごい破損させたことがあるんですよ。まあ、体にね、もう問題はなかったんですけども、それ以来ちょっと車を運転するのは怖くて、まあこっちでね、戻ってしまえば、学生はそんなに車乗ることはないので、ね、まあそのままだったんですけど、まあこっちに来て、今こうちょっと片田舎に住んでるので、まあ車がないとまあ本当に不便なんですよね。なので運転しなさいと言われて、まあ運転するから車を買うぞという時に、私はもう断固、オートマでないと運転しません。って言って、まあだって、まあね、右も違うし、右左も違うし、でもこっちの人結構車をね飛ばすって、こうコルダさんもおっしゃってますけど、かなり出すので、もう絶対マニュアルで途中でねエンストしたら怖いと思って、もう絶対、まあ、私もマニュアル絶対嫌だっていうふうにあったんですけど、まあ、結構みんな頑張ってマニュアル運転してますよね。まあ、ということで、私はあんまりこうコルタさんの この質問に答えてないんですけれども、まあ、そうですね、慣れましたかというのはですね、ぶっちゃけ怖いのは田舎道ですね。なんか人の車通りがあると、やっぱりなんか基本的に車の流れに沿って走るから、あんまりそう、なんか右と左、あ、違ったなぐらいでしか分かんないんですけど、やっぱりなんか田舎道に走ってると、自分が右側を走っていいのか左側を走っていいのか分からなくなる、そういう時が一番怖いですね。なので、やっぱりそういうところでもう油断しないように、私最初の頃はやっぱり、なんか右を走る、右走る、右、右、右っていう振りを覚えたりとか、あと、日本って左を走るけど、運転席も右じゃないですか。で、こっちは全く逆で、あれ？そう、左を走るけど運転席右で、で、こっちは右を走るけど運転席は左。だから、なんかこう、自分が、内側にいるっていうふうに思うんですよ。なんか外側にいることはない。っていうふうに思えば、割とそんな右と左が逆じゃっても大丈夫かなって私は思いましたね。なので最近運転してても、自分がこう道路の真ん中側にいるっていう状態が普通なので、もう最近は間違えることはなくなりましたね。あと、そうですね、ロータリーですね。確かにこれはロータリーはすごくこうめんどくさいのがあって、まあ、普段はこう右側ね、右側優先なんですけど、ロータリーは入った人が必ず優先になるので、まあ、中に入ってる人は基本的に止まっちゃいけないんですよ。でもたまにね、おじいちゃんとかがこう譲ってくれたりすると、ああ、もう怖いとかって思うんですけど まあでも本当に慣れで、あとはこう、行くタイミングを、なんていうか、躊躇しちゃいけない。もう行くっていうふうに行かなきゃいけないのと、まあ、最近はなんかこうみんな突っ込んでくるんで怖いんですけどね。まあ本当に、ね、これは答えになってないですけども、本当に慣れというしかないですね。そう、でもまあさすがにね、凱旋門はあれすごいですね。あれね、凱旋門の大きいロータリーはもう5車線、5、6車線あるんですよ。で、外側を走るのは、すぐにも出る人なんですね。で、内側に行けば行くほど、こう、すごくたくさん、なんていうんですか、半周するとか一周するぐらいの勢いだと、内側に行くんですけど、もう自分が出ようと思ったら、もう、スピードを上げて、ウインカーを出して、もう、後ろが突っ込まれないようにっていうふうに、私もすごく怖かったので、主人に何回も言われたんですけど、自分が前にいる時は前の車が優先だから、後ろの車は自分を見てくれる。その代わり、お前は後ろを見るなって言われたことがあるんですよ。まあこれはね、主人のね、説明の仕方なんですけど、それぐらい、こう、行くぞって行きます、もう出ますぐらいの有利なんか感じでやらないと。まあ、あと、まあ、こっちの人はしょっちゅう、ね、みんな なんてクラクション鳴らしたり、クラクションですね、クラクション鳴らしたりとかするので、まあ、ちょっと怖いんですけど、まあ、私もさすがにあんなに大きいロータリーはあまり回りたくないですね。まあ、結構パリ運転するのは本当に車が上手な人というか慣れた人が多いので、私なんかはもうちょっと田舎で精一杯です。モンペリエで精一杯です。そうですね。あと、このコルタさんがおっしゃってるみたいに、こう、ブルターニュの田舎でね、いらっしゃった時に普通の山道100キロぐらい出すってのは、やっぱりこう、車通りがなかったら割とみんな出しちゃいますね。でもたまにそういう時に、こう、なんかジュメルって言うんですけど、こうちゃんと、車で飲み取りっていうんですか、ネズミ取りっていうんだっけ、ネズミ取りをね、してるポリスが多いので、まあ、そこはやっぱり気をつけなきゃいけないところなんですけど、割とみんな出しますね。なんか私もすごく覚えてるのが、初めて来た時に、シャルル・ド・ゴール空港からパリ市内に、私もタクシーで行った時に、女性ドライバーだったんですけど、すっごいこう飛ばしてたのをすごい覚えてますね。なので割と結構女性でも飛ばし屋多い気がしますね。なんかここまで来るとあんまり日本のこと忘れちゃったなって感じがしますけどね。そうですね。あと、おっしゃっています。6人が乗っていました。大丈夫でしたかってのもね、よかったですね。逮捕されなくてね。まあこれは本当は引っかかるんですよ。本当はまあ日本と同じように、まあ法律あるんですけど、まあどっちかというと、まあね、そんな定員オーバーよりも、まあ、シートベルトとか、まあ電話中とか、あと最近は信号無視ですよね。こう、あの黄色で渡ったりとか、そちらの方がすごくチェックされるので、あんまりこうバレなかったといった方が、良かったというか、多分ですよ、ポリスは運転席とか助手席しか見てなかったと思うんですよ。なので、まあ、後ろまでいちいちチェックをしてなかったのとかもありえますね。だけど、まあ、割と結構捕まる人は捕まるので気をつけてください。だから私たちも割と気をつけますね。まあ、5人まではいいけど、子供をこう膝に乗っけたりとかなると、まあ、本当はやっぱりね、こう子供はこうチャイルドシートに乗せなきゃいけないっていう決まりはこちらにもあるので、まあ、そこで引っかかる可能性はあるので、あ、フランス大丈夫っていうふうに思っちゃダメですね。なので、まあ、そこまで厳しくはないだろう。モアングラーブって言うんですかね。あんまり大丈夫だよっていうのはありますけど、まあでも、本当は良くないので気をつけてください。でもまあ、差もありなんていう感じはしますね。さて、あとは最後ですけど、パリのオペラ座の真ん中の中央分離帯のところにタクシーが何台か放置されてあったのですがっていうんですけど、あれもね、ちょっと私あんまりパリのことをね、全部こう、記憶にないのでわかんないですけど、まあ、基本的には、勝手に止めて置いといたらダメなはずですね。けど、おそらく近くにいたりとか、まあ、割とみんなと、ポリスがね、来る人と知ってるとか、まあ、大概大丈夫だろうっていうような感じはありますし、中央分離帯のところにってのはちょっとわかんないんですけど、まあ、車をせき止めたりしなければ、そこまでこう、うるさく言われないんじゃないかっていうのが、私もこれちょっと、わからないので、主人に聞いてみたんですけど、まあそんなになんか車の流れを止めなければそこまで大丈夫なんじゃないのみたいな。そうやってなんかお客さん待ってるっていう風にね、映るから大丈夫なんじゃないのっていう風に言ってたので、私もちょっとこうあんまりわかんないんですけどね。まあまあでも、車のこととかやっぱちょっと国が違うとね、やっぱり怖いし、私逆に結構最近こっちで運転して慣れてしまったので、日本がちょっと怖いというか、てか私も日本の免許ないんですよ。もうこっちで切れちゃって、ちょっとしばらく日本に帰ってないので、そのうち切れちゃったのが終わってしまって、もう切れて1年半ぐらいなので、多分もうないんじゃないですかね。こうやって取れるのかね、また日本から。わかんないですけど。まあでも、実はフランスのドライバーズライセンスってんですかね。あれは永久なんですよ。ので、1回取っちゃえば、なくなることはないですね。なので、私もこちらに来て、まあ、結婚した時にこうね、ちゃんと取り直すわけですけど、こう滞在許可証を取り直すんですけど、その時の1年目に必ず車の免許を更新しないと、2年目ではダメなんですよ。1年目にこう日本の車の免許をこちらに書き換えるという形にして、そうすればもうこちらでも永久ライセンスも大丈夫ですね。こちらでまあ面取りになったりしたら別なんですけど、まあなんか例えばポイント制っていうのがあって、ポイントもまあ違反をしてなくなっても こう 何年か何ヶ月か分かんないですけど、無違反だったら戻ってくるよっていうポイント制で、私日本のポイントがちょっといまいち分かってないんですけど、まあこちらで行けばもうそういう取り直しというのがない限りはもうずっと取り続けられるので、逆に多分私日本で運転しなきゃいけない時にはなんかこっちで日本の国際のを取らなきゃいけないぐらいですね。なので多分日本のなくなっちゃったんじゃないですかね。すごい疑問なんですよ。なんで日本はそんな3年とか5年とかね、すぐに更新なのっていうふうに思うんですけど、でしかもね、そんなに講習、まあ、違反とかすれば別ですけど、やればいいんですけど、まあそういうでお金を巻き上げてるのかなとしか思えないですけど、ね、あ、こんなこと言っちゃダメですけどね。はい、すいません。ということで、まあ、こちらの車事情、またその2と言いますかね。感じでした。こちらで運転することがあったら皆さんぜひお気をつけてと言いますかね、こうもうちょっと日本とはちょっとね違うことがありますので、ぜひぜひ気をつけて車に乗ってください。でもその代わりやっぱり車でね楽しめるフランスっていうのはまた違った顔が見れるので、とってもおすすめなので、ぜひぜひ皆さん頑張ってみてください。またこれどうしたらいいのなんていうことあったら、こうぜひコルドさんのようにキャフェットにお便りください。また私が楽しくお話をさせていただこうと思っておりますので、はい、それでは今日のキャフェットはここまでとしましょうか。アラキャフェットを運営しているオンラインフランス語学校アンサンブロンフォンセでは、フランス語を24時間自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時行っております。フランスで叶えるあなたの夢、応援します。それでは、アビアント、オーバー。